アルセ先生からメッセージをいただきます。先生よろしくお願いします。
おはようございます。ですね、マスクを取ります。ありがとうございます。ですね、一緒に、もう皆さんと一緒に、今日は、礼拝を、守ることはできることは本当に嬉しいなことで、特に聖書を開いてメッセージの時間になりましたので、一度一言でお祈りで始まりたいと思います。愛する神様、今日は、このようにして今皆さんと一緒に礼拝に、出れることをありがとうございます。これから、聖書を開きますから、そして聖書を読んでから、メッセージの時間に、なりましたので、ぜひ聖霊様の力による、私たちに、話してください。御言葉を与えてくださいますように、私たちはいつも、御言葉を読んでいろいろ学ぶことがありますけれども、その中に個人個人必要な御言葉を、直接あなたから、与えられるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、今日は、聖書を、開いて、一度読みたいと思いますけれども、書いてある、書いてある御言葉が、箴言の23章の、10節と11節ですけれども、22章の、28節に、変更して、御言葉としてはもう大体、もうとても似てる御言葉なんですけれども、一度22章の28を、一度、読んでから始まりたいと思います。22の28節。そして短いですけれども、あなたの前祖が建てた昔からの地境を移してはならない。はい、ありがとうございます。これはもうとても短く、箴言の方はそういうことですね。短い言葉もたくさんがあるんですね。その中に私たちはこの、いろいろ、学ぶことはできます。今日は、この御言葉から、始まりたいんですけれども、一度僕は考えたことが、これは、箴言の方は誰が書いたかといったら、これは、きっと、ソロモン王様を書いたんですね。そして彼は、とても、何ですか、神様から与えられた地位を持ってた人ですね。もうとても、賢いか、神様からの知恵があった王様として、これを書いたのが、どうして こんなに気になってたかなと僕は思いましたけれども、そしてこの御言葉を読んだら、この22章の10節11節も同じように、この土地にあるその、地境、その印もつけられた印を、動かすことはもうダメです、できない、しないでください、触らないでくださいと、書いてあります。どうして、誰かそれを、動かすと考えたら、もうやっぱり、いろいろな理由があると思いますけれども、昔、ソロモンの、時代、その時その前でも、 ヘーブル人がこの、カナンの土地に入った時に、その時、神様がその土地を、分けたわけですね。そして、どこからどこまで誰かそこに住むということは決められたわけですね。まあ、その頃はね、まあ、きっと難しいですよ。今もう Google マップがあるんですね。 Google マップ使ったことあると思いますけれども、まあ、僕は Google マップを、ね、もう使っても道をわからない時もあるけど、まあとにかく、まあ、僕は頭が、そんなにソロモン様の頭じゃないと思いますね。 Google マップも見ながらもう道を迷ったりとかこともあります。 Google マップはねすごいですよ。これはサテライトからね、サテライトからすごいじゃないですか。この写真をもうたくさんの写真を撮ってこのイメージも作れるんですね。だからまあ現在、まあ、同時に歩けばそのサテライトからもうマップのもう出てるんですね。それはすごいですね。もう考えられないことですね。そして、まあ、Google マップを使うのがもういろいろ使い方がありますけれども、一つはね、まあ、例えばこの土地を見ることは、まあ、これはすごいですよ。例えばね、この教会の土地も見たらどこからどこまで、もう今もうある程度分かりやすいですね。この隣になんかあるから、この何ですか、ゴルフのなんかですね、あれがあるから壁が作ってあるんですね。だからその壁からもうそちらの壁まで、もうこのうちの土地と分かるんですね。まあ、しかし、まあ、田舎だとそういうないんですよね。だからどこからどこまで土地があるですね。まあ、この間うちの、まあ、うちのお家の裏側に住んでた、おばあちゃん聞いたんですね。そして彼女は聞いたときに、じゃあこの後ろに土地がありますよと言ったんですね。ああよかったね、まあ、いろいろ話はできたんですね。もう買ってくれないかと言いますでも高いよとか、こういう話が、いい話ができたんですね。でもその細かくは、じゃあその土地はちょっと見に行こうと言ったらね、入れないんですね。もう本当に森で山でもう入れないから、じゃあどこからどこまでの土地ですかと聞いたら、彼女はね簡単に、じゃあ、まあ、この辺ぐらいからあっち側にもうそれぐらいがもう結構大きいですよと、やっぱりもうどうしようかなと思って、それでやっぱり市役所に行ったんですね。市役所に行ったら、この土地は どこからどこまで、そして彼らがもう地図、すごくきれいな地図があって、もうこの線が、じゃあこの変な形があったんですね。この形はどうやって分かればいいかと聞いたら、そうですね、で分からないんですね。だからどこからどこまでも今までも分からない。もうその土地は、ちょっと買うこともできなかったけれども、まあ、とにかくこの分かりにくいですね。昔も同じようにもう分かりにくい、簡単な時もあったんですね。例えばこの山からそのなんか川まで、もうこの間これはあなたの土地でしょってと言ったら、じゃあ山から、でも山から細かく山が広いですよ。山のどこ、山始まるとき真ん中か一番上ところか、そして川が長いし、ですからその時はどうやって決めたかと言ったら、印つけたんですね。だからこの印つけるのが大きな、なんか石とかなんか立てて、そしてそれで、じゃあこの印からもうまっすぐあっちにある印までもう見れば、これがもう線を 想像して頭で、まあ、これがこの土地の、のサイズですよということで、そういうふうに、分けたんですね、土地。ですから ここに書いてあるのは、それは、触ることはできない。まあ、触ることはやっぱり、もう少しこれが、ね、なければ、このちょっと、ね、移動して自分の土地も大きくすることができる。でもそれがうちの土地じゃないから、だからこういう問題が、始まったあった、わけですね。そして、ソロモンがね、じゃあこれはいけないですよ、これはダメです、まあ、しかしこの土地を分けたっていうのは、どうしてこんなに大切だと考えたら、これは神様の計画の中に、この土地を分けることはその神様の計画の一つの部分だということです。っていうのは、神様が、もう最初の聖書の最初から見たら分かりますけれども、人間を創造した時に、この一緒になんか、いるために、なんか神様と一緒になんか交わりを持ちながら、生きること、その目的で創造したわけですね。しかし人間は、神様から離れてしまって、そしてこのもうずっとずっと神様と一緒に生きることはできなくなってしまいました。その時から、もうこれは創世記の、最初ですよ、その時から神様が計画を作ったんですね。その計画の中に、一つはこの自分のためにこの民を、人類を作ること、この国を作ること、国を救って、その国からこのその中から、救い主を、救い主を、作って、その救い主、その人はこのみんなのためにこの神様との交わりとのもともとの計画に戻すことができるような人を、上がらないといけないことで、そしてそこから私たちはもうみんな人間みんながこの神様との交わりに、もともとの計画に戻ることはできるっていう計画は長いんですね。この聖書を見たら、最初のページから最後の最後までの聖書の計画ですね、神様の人間のために、私たちのためにの計画です。その中に神様がこの国を作ろうとしたときに、この土地を分けるということがありました。ですから、まあ、この計画を考えたら分かるんですね。私たちには分かりやすいと思います。もうそのもう歴史を読むだけで分かるんですね。でもその時の人たちは全然分からなかったんですね。見なかったんですね。まあ、こういうことを考えた時に、僕は一人の、今歴史と、理科を勉強することはもう僕は好きですけれども、一人の、15世紀の方がね、コペルニコスというの、ニコラウス・コペルニコス、コペルニコスっていう方が、この方がこの何ですか、とても頭いい数学者、天文学者っていう人が、コペルニクスはこの、太陽を、月を 見ながら、まあ、いろいろ考えたんですね。とても頭いい人ですけれども、そして1543年に彼はこの空を見たときに、一つのきつかったことがあります。その時まで、この地球は、この何ですか、真ん中に立って、その周りに、太陽、 その月他の星を動いてたとみんなが、考えたわけですね。そして彼はちゃんと見たら、まあ、この目だけで見たんですよ。この他の特別な何か なかったので、これを見たら彼は一つの気づかったことが何かと言ったら、これは間違いです。これが、地球はその真ん中に立って、もう全部その周りに動いてるじゃなくて、真ん中にあるのが太陽ですと言ったんですよ。もう言ったら、その時までのみんな分かったこと、考えたことが、これは間違いと言ったら、すごく困った。もうすごく困ったんですね。そしてもう全然この人はもう頭おかしい、もうそういうことはもう言えない、今までもみんな分かるから、地球が真ん中に立ってるということは、これは確かですとみんな考えたわけですね。コペルニコスはそうではない。コペルニコスは実はね、彼もちょっと間違えちゃったけどね、この、まあ、太陽の真ん中に立って、もう全部その周り、まあ、それよりもちょっと大きいは見ることはできなかったけれども、でも当たったのは、これはこの真ん中にある地球だということではなくて、これは太陽です。これはその彼は、正しかったんですけれども、これは1500年の時ですね。そしてもう300年もかかったんですね。300年でしょ、300年もかかって、そしてみんなが、ああそうか、コペルニクスはよ正しかったなと、300年でしょ、それでもう、もう分かった。コペルニクスは一つのやったことがみんなと違って、同じことを見たんですけれども、少しね、少し大きめ、もう少しもちょっと戻して、大きな、もう少し大きなイメージを見たわけ。みんなと同じように特別な、何ですか、見方がなかったんですね。ただもしかして、もう少し大きく考えると、太陽は真ん中に立ってると分かったんですね。そのコペルニコスの後にもう少し大きな目で見たら、じゃあ太陽も動いてるわけ。そしてもう全部動いてて、もう今はもうだいぶ分かるんですね。だいぶ分かるんですね。どれぐらいの大きさですね。でもその時にコペルニコスはみんなよりもうちょっと大きなイメージを見た、大きめで見たから分かったんですね。私たちも同じように、これを読むときに、このどっちの分け方だけじゃなくて、神様の計画を全部見たら分かるでしょう。これが神様から、昔から神様の導きで、この立てられた印、立てられたものが動かないで、触らないで、これは、変えることはできないということを考えたら、その土地の分け方だけじゃなくて、このとても、まあ、背後にある、後ろにある、原則があります。これは昔からの神様から与えられた、命令、与えられた、ものが変わることはできない。変わると、またその計画はまた変わってしまうので、ですからそれを変わらずに、それを受けてそれに従わないといけないということは、学ぶことはできると思います。ですから、まあ、この、まあ、原則という、この これを読むときに、昔から与えられたものが、変更しないでっていうことですね。変更しないで。しかし、私たちはね、今の現在はね、いろいろな新しいことがあるんじゃないですか。新しいってことも素晴らしいことですよ。スマートフォンがあると思いますけど、みんなもうあるんですよね。スマートフォンですね。スマートフォンすごいですよ。もうこれはできることはもう本当に、考えられないことができるんですね。まあしかし毎年新しいスマートフォン出てくるんじゃないですか。もう何回もですね。そっか、先生がなくしたですね、スマートフォン。あ、聞いたら、ああかわいそうと思ったけど、でも新しくもこれからもう買うでしょうと、もう嬉しい、ああよかったよかったと思ったんですね。ごめんね、新しいを買ってください。新しいのがすごくいいことがあるんですよ。でも使い方は難しいじゃないですか。もう本当に難しい。まあ僕は昔っていうか、若い時、もっと若い時若い時にすごくコンピューターでよくできた人ですよ。なんかコンピューターできる人、はいと、もう分かったんですね。もうすごいね、ああすごいと言われたんですよ。今もうひどいですよ。で何ですか、このテキスト、 SNS ですね、使いますか。 SNS は使う、まあ若い人は使うんですよ。すごいの、一手だけで見ることも必要もない、こういうできるんですよ。僕はもうこれは本当ですよ。 SNS を送るときにコンピューターで両手で書いてチェックして、辞書を持ってチェックしてコピーして、これでスマートフォンで送る。これはスマートではないんですよ。スマートのは電話はスマートけどできないんですね。もう本当に、いろいろあるけども、うちの子供たちは、まあ、みんなよくわかるんですね。もうこういう簡単に、もう話しながらもうクリクリクリクリでもう言ってるんですね。これを送ってくれると聞いたら、うん、送りましたよ。もうすぐ、そんなにすごいですね。まあ、私たちはこんなに新しいことになんかキープアップするのは難しい。まあ、ですから、なんか少しね、年を取ってる人が、あ、昔のことはいいと言うんですよ。もう無理からね、今もうキープアップできないから。でもこれはまた違うんですよ。だから、昔の、なんかスマートフォンも良くない、これは本当に、神様からじゃないと。ではなくて、これはすごいですよ。もう本当に勉強すれば、もう学ぶと思いますけれども、でも問題がこのスマートフォンではないんです。この、今、世界は変わってるんです。変わってる、そして私たちも変わらないといけないと思います。新しいことがあるんですね。それに私たちは、まあ、いろいろ、しないと、キープアップしないといけないんですね。難しいこともあるけど、でも、すごくいい便利、ものですから、私たちはもうみんな、もう時間をかかるかもしれないけども、その代わりにすごくいいことがあるんですね。この昔はね、なんか病気になったらもうその病気だけでもう終わりかもしれない。もう今はいろいろあるんですね。病院に行ったらすごいですよ。この何ですか、いろいろあるんじゃないですか。そしてその意味ではすごくいいことですね。新しくして、そしてなんか新しいものに、なれるというのは、必要だと思いますけれども、でも聖書に書いてあるのがこの昔からの、立てられたこの印っていうのは、このスマートフォン使わないでじゃなくて、この原則はね、まあ、とても、神様から与えられた この原則を変わらないか、変わると、いけない、っていうことですね。この中に、まあ、3つの、今日は、3つだけをちょっと考えたいんですけれども、これは神様が昔から今まで、将来も変わらないんじゃないですか。同じ神様ですね。ですから 神様、との、関係を作るときに、もう神様がまあ変わらないんですね。この、人生はもう変わる、世界も変わる、でも神様は変わってないんですね。ですからその、3つの原則を、考えたいと思います。一つはこの尊重の原則、尊敬するんですね。これは神様からもう与えられた、聖書に、まあ、いろんなところに書いてありますけれども、私たちは、まあ、お互いに、これは、横もそして立っても同じですけれども、横だとこのお互いに尊敬する、尊重の原則ですね。お互いの関係をあるときに、まあ、私たちはまた、違う考え方があるかもしれない。そしてまた、みんな違うんじゃないですか。それに私たちはこのお互いに、この違いがあってもやっぱり、この尊敬する必要があります。ですからまた立ってを考えたら、神様のことを考えたら、もうやっぱり神様特に尊敬しなければならないんですね。まあ、この関係を作るの、立って横でも尊敬する必要があるということは、これは一つの何ですか、この立てられた印として、私たちは考えたら、それは変更することはもうしないでくださいっていうことですね。まあ、ですから私たちは、まあ、尊敬するっていうことが、この尊重の原則の考えたら、まあ、私、まあ、僕は外人で、日本に住んでるんですね。沖縄に住んでます。沖縄に住んでるのが一番最初に沖縄に来た時に、まあ、一人がね、沖縄からの方にすごく助けられて、それは泊先生でした。泊先生はもう本当にかわいそう。泊先生、僕はもう全然言葉も できずに、まあ、いろいろ運転して説明して、そしてもう僕はもう言葉も少しできたけど、でも文化も分からずに、まあ、彼はいろいろやってくれました。だからその時に、まあ、僕は一つの何ですか、受けたことが、先生から、まあ、僕はに沖縄人全然じゃないで、外人ね、外人としてね、彼は私のことを、まあ、すごく尊敬してくれて、これはびっくりしました。まあ、よくね、外人のに会うときにね、まあ、外人がわからないから、ちょっとね、まあ、なんていうのかな、ちょっとやりにくいし、一緒に仕事するもやりにくいし、そしてまた考え方も違うし、もう本当に難しいです、外人と、一緒に働くとか、一緒になんか環境を作るのと。難しいですけど、まあ、僕はその時に、まあ、違いがあっても、文化も違っても、言葉も違っても、この先生からもうこの受けたが、この、尊敬、できたのは、してくれたのがもう本当にびっくりしました。それで、まあ、僕はその時から何年前かな、15 な十何年前ですよね。その時から、まあ、僕はこの沖縄のことも大好きになって、もう本当に沖縄にもうずっといることも決めて、もう沖縄人に なりたいという気持ちが出てきたんですね。まあ、今も外人ですけど、また難しいところがあるかもしれない。だからもう外人で、まあ、いろいろ、すみませんね、外人たちから、まあ、すみませんね、いろいろごめんなさい、まあ、しかしこの尊敬するというのは私たちはみんな一緒でしょう。違う文化、違う国、違う考え方も持っても、みんな神様の下でみんな一緒で、ですからお互いに尊敬する必要があります。まあ、これは一つの、まあ、触るといけないという、原則があります。あと一つは、忠誠の原則、忠誠の原則、誠実さの原則。これが、神様が、まあ、これが、まあ、いろいろなところも書いてありますけれども、この原則はね、どこに書いてあるかといったら、そっか、これがね、実はエジプトの20章に書いてある、何ですか、次回書いてあるんじゃないですか。そこに書いてありますよね。もうこれは本当にもう触るといけないものですね。だからこれが、まあ、今これについてちょっと話すことはできないけれども、あ、これはちょっとアドバルタイスもできる、コマーシャルもします、これから、英語礼拝の時にこれについて今、勉強してるから、もうぜひ英語礼拝の時に聞いてください。そして聞いたらもうこれ分かりますけれども、この次回について、そこにもう本当に集まってるの、本当に神様から与えられたもう原則はここに書いてあります。まあ、そこに書いてありますけれども、他のところもあり、書いてあるんですが、この忠誠の原則っていうのは、まあ、誠実する、誠実になる、誠実な人になるということは、まあ、とても大切です。これは家族の、ための原則だし、特にこの夫婦のためにですね。だからこれはとても同大的なことですね。まあ、今度は、まあ、結婚式があるんですね。まあ、僕はとても嬉しいですね。ダニエルさんもミシェルも結婚式で、まあ、彼らのことを考えたら、やっぱりこれがとても大切ですね。この同大はね、このお互いにもう約束して、そしてずっとその約束を守ることが、これがどこから学ぶかといったら、これは神様からですね。神様がこういう、誠実な、方で、神様が約束したことがもうずっと守る。いつまでですか？もういつまでも守るんですね。そして私たちも同じように、夫婦の中に、この家族の中に、もうお互いの関係の中に、この誠実な人に、なるということがもう必要だと僕は思います。そして第3も最後ですけれども、謙虚さの原則、謙虚さ、もう低くするんですね。ですから私たちは、新約聖書の、フィリピエ人の手紙に書いてある2章に書いてありますけれども、私たちはイエス様が、このもうイエス様が、神様であっても、もう低くして、そしてイエス様がもう人間になったの上で、やっぱりその、私たちのために自分の命を捨てたんですね。自分の命をあげて、私たちの救いのために、こういう被告するっていうのは、私たちは同じ、考え方、同じ原則を、持たないといけないんですね。ですから、まあ、私たちはお互いに この環境を作るときにやっぱり自分が少しね、相手の方も少し低くするっていうのは、心の、気持ちが低くすると、やっぱりその関係が、もういい関係を作れる。よく私たちは自分の強さを見たら、僕はこんなとこれはもうすごいと思うんですよね。だからそれがもう気をつけたら、私たちは、お互いに、他の人を自分よりも、偉い、見るようにそういう関係を作れば、もうこの教会をできるわけ、そして一緒にもういろいろできると思います。一つの世界の一つの大きな問題が、どっちが強いか、じゃあ、あの方よりも僕も強い、僕も大切、自分で大切するっていう問題がもう本当に、あると思います。もう、今、世界の状況を見たら、もう戦争とか、もうそれがこういう頃、こういうことから始まるんですね。うちの国が強いですね、あの国よりも、そしてなんか自分の強さを見て、自分の、大切さを見て、そうするとやっぱり関係を作れない、関係を、壊れるんですね。それの逆に私たちは一緒にいるときに他の人を自分より高いと考えなさいと新約聖書に書いてあります。ですからこの3つがね、この尊重の原則、忠誠の原則、それで謙虚さの原則、これが神様から昔から与えられた印として、この地境の、として、考えて、これが、変更、動くすることはしなければ、私たちはもう安心だと思います。しなければ私たちはもう長い長い人生、そしてもう幸せになることはできます。神様がそれを私たちのために、期待していると僕は思います。それで、これはメッセージはここまでですけれども、もう最後に祈りで、終わりたいんですけれども、僕も同じようにこういうの原則を、変更、したくない、というよりも、これをしないように、これによる生活をできるように祈りたいと思います。私たちは聖書があるから、これをいつも読むことはできますけれども、でも読むだけじゃなくて、これを読んでからどういうやってこの、生活すればいいか、これを考えながらまた少し調整しないといけない、調整した方がいいところが、自分の人生にあるなと思いますから、同じようにそういう考えを持って、今日はこれを締めるときにお祈りしましょう。そしてまた明日から、また仕事とか勉強とかいろいろもう、始まるんですね。だから、新しい力でこの今日は、この原則を、守る原則を考えながら、今日の読んだのを、考えながら、歩みたいと、思います。そのために一緒にお祈りしましょう。お祈りします。愛する神様、ありがとうございます。今この聖書の箇所を読んで、いろいろ、学んで、あなたから昔から与えられた、与えられたものが守りたいと、私たちは願ってます。 まあ、しかしよく、まあ、自分の人生だけを見たりして、まあ、少しこの昔からの、与えられた印を少しぐらい動かして、そしてこの、やったことがありますから、ぜひ、まあ、私たちはみんな、まあ、これによるこの原則を、守ることができるように、そして、そういうふうに歩むことができるように導き助けてください、まあ、仕事の中にも、家族の関係の中にも、まあ、他の社会的な関係の中にも、私たちはあなたこのイエス様にあった同じ気持ちがあるように私たちを導いてください、助けてください。私たちは、まあ、他の人よりも、もう大切だと思うという考えが、ないように、そして私たちはもうみんな、あなたの前でみんな同じ、みんな一緒だという考えがあるように、そして、まあ、私たちはもう約束を守ることは、できるように、助けてください。そして今週が、まあ、新しい、力でもう、素晴らしい週を始まれるように、助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。